みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に、和歌山県政は岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はまた楽しい話題になりそうですね。
そうですね、はい、
はい、
今日はですね、実は私も就任してもう3月ですから、おおむね3ヶ月近く経つわけなんですけれど、もともと文化芸術に力を入れるというのもですね、公約としてやってきましたので、はい、その私の第1号の文化芸術イベントをですね、
はい、
早くやりたいなと思ってたんですけど、ようやく決まりましてですね、
はい、
4月22日の土曜日、紀南文化会館で午後2時開演で、タイトルはどうする和歌山の文化と芸術、知事と語ろうトーク&コンサートというイベントをですね、
はい、
第1号でやることが決まりまして、今チケット販売もしてるんですけれど、
はい、
中身はですね、前半がトークショー、後半がライブのステージなんですけれど、
はい、
なんとさだまさしさんが来てくれることになりまして、
はい、
でバイオリニストの澤和樹先生、まあ、この和歌山出身で私の高校の2年先輩なんですが、
はい、
東京芸大の学長、ついこの間までされてた世界的な、はい、有名なバイオリニストです。それからこの仕掛け人が越野純子さんなんですよ。
仕掛け人が越野純子さん、
実は越野さんと私、社会人になった時から知り合いでね、
ま
あ、岸和田と和歌山っていうこともあったんですけど、これも私の高校の先輩が紹介してくれて、
はい、
私の高校の先輩が越野純子さんの主治医だったんですよ。それで紹介してもらって、
はい、
まあ、身元引き受け人じゃないんですけど、社会人になった時から、
はい、
だからもう40数年、
はあ、長いお付き合いですね。
長いお付き合いなんですよ。だからまあ最初の落選する選挙に綾子お母ちゃんも来てくれたし、純子さんも応援演説してくれて、まあ、落選するんですけど、でその後元気出せって言って岸和田の
だん
じりに来いって言って、はい、っていうような感じで、で純子さんが、じゃあ周平さん、何かやるんだったら私がいろいろ考えてやってあげるわって言って、
はい、
で実は澤さんがさだまさしさんとすごく仲良くて、一緒にコンサートずっとされてたん で、
はい、
で越野さんが声かけてくれて、
はい、
で川島啓二さんっていうシンガーソングライターがいてね、この人は若手で今売り出し中なんですけど、みなべ出身なんですよ。それでこの4人に私が司会でトークショーをやると、前半は、どんなのか分かりませんけどね。
豪華ですよね、本当に、
なんかそんな感じのやつをやった後で、メインはさだまさしさんと澤和樹さんと川島啓一さんのコンサート、
はい、
ライブなんですよ。これもオーケストラが入りましてですね、小規模ですけどね、これはなかなかイケてるのではないかと思います、
はい、
それでなんで紀南なのかと、紀南文化会館なのか、
そうですね、田辺市ですよね。
田辺市なんですね、うん、それでこれも私の思い入れがあって、
はい、
まあ、私自身は和歌山市出身ですし、和歌山市だったら県民文化会館とか、
はい、
今だと和歌山城ホールがあるんですけど、なんかその和歌山市が割とそういうコンサートが多いですけど、うん、やっぱり南へ行くとそういう機会も少ないということなので、
はい、
やっぱり最初の第一発目は紀南でやりたかったんですね。で田辺でしたら串本とか新宮からも当然来やすいですから、
はい、
県分よりは、
で
ここがキャパが1200あって、まあ、県分はね2000近いんだけれども、
はい、
まあそれなりの規模でお客さん呼べますので、これも越野さんにぜひやるんだったら南でやりたいって言って、いろいろ画策していただいてこの日が取れたと、
はい、
こういうことになっています。また南の方のいろんな経営者の方もですね、
はい、
梅関係の経営者の方もいろいろ応援団作ってくれて、まあまあS 席とか高いチケットもあって皆さん協力してくださって、
はい、
南部田辺の経営者の皆さんが
応援をしていただいて、
ちょっと紀南中心に盛り上がりましょうと、
はい、
こういうことなんですね、
うん、
それでこれはまだチケットたくさんありますのでぜひ買っていただきたいと思うんですけれども、
はい、
なんていうんですかね、僕らが高校生の頃ですね、私はまあ和歌山の東院高校っていうところだったんですけども、
はい、
まあ、ある意味進学校だったんですが、 美大へ行ったり音大行く人が結構多かったんですね。そういう時代 で、
はい、
でまさに澤和樹先生は2年先輩ですけど、当時から有名ですごい人がいるね、言ってて、でも彼なんかまあ特別ですけど、音大行く人は結構多かったですね。
それは部活動の中で力を入れてはったわけではないですか。
いや部活動ではないですけど、
はい、
それぞれまあ子供の時からそういう先生に習っていたりするという中で、特に音楽の才能のある子はたくさんいてですね、
はい、
でそれがまあクラスに何人かいましたよね、で美大の行く子も、
はい、
でこれはまああのクラブで絵を描いてる子は多かったですけどね、はい、美術部でね、だそういうのが当たり前だと、最近どうもそういう人が減ってきていると聞きますし、
はい、
それで実は田辺高校っていうのもすごく音大に行く人が多かったらしいんですよ。
あ、そうですか。
これラジオ聞いてる田辺の人は分かると思うんですけど、田辺ってめちゃめちゃ合唱の能力が高くて、中学なんかもすごいレベル高いんですね、で田辺高校の合唱部もすごいレベル高くて、そんな中で声楽科とか行く子がたくさんいて、ところが今聞くと田辺高校でも音大行く人がほとんどいなくなっちゃった、聞くんですよ、
はい、
でどうも進路指導の先生が音大とか美大っていうのは、まあ、偏差値が低いからそんな行くなと、むしろ偏差値の高い大学へ行けというような進路指導をしてるっていうふうなことをおっしゃる方もいてね、そのちょっと私には意味が分からなくて、そのまあ今まだその大学受験の仕組みの中で偏差値っていうのが何らかのメルクもあるになるのかもしれないですけれど、今応援入試もあるしですね、あのいろんな形で多分普通の入試って半分ぐらいだろうと思うんですけども、なんか非常に時代遅れの進路指導されてるのもおかしいなと思うので、ね、それぞれ音楽が好きな人とか、美術が好きな人、スポーツが好きな人、いろいろあって、その子が一番好きなものを伸ばせるような環境を作ってあげるっていうのが大人の仕事じゃないかと思いますし、特にその文化とか芸術とかなんか人生の中ですごい大事じゃないですか、ね、
潤いを与えてくれますよね。
そうですよね。だからペーパーテストができることの値打ちっていうのがもう全くない時代が来てて、それでなんでそんな風になってるのかわからないということもね、今回の東海のコンサートで強く訴えたいなと思ってるんですよ、なんかねもう AI がこれだけ発達してですね、そのものを暗記してですね答えのある回答を解くという能力っていうのは、まず社会に出た時にマイナスにはなってもプラスにはならないですよね。そういう時代になってしまったんですよ、で日本経済が右肩上がりで高度成長の時代は外国の真似してればよかった、そういう時代はひょっとしたら受験勉強ができて参考書と教科書を覚えて、その中から出題されて、それを吐き出せば点数が高いっていうのを、でも右肩上がりですしね、真似するんだったらそれでもいいんだけども、結局真似するモデルもなくなったし、無から有を生み出さないといけなくなってるわけじゃないですか、その何のその役にも立たないですよね、ペーパーテストっていうのは。だからむしろ感性とか、コミュニケーション能力とか、もっと言うと人間力とか、そういうことの方が大事だと思うし、まあ、まさにそういう意味ではあの宮脇さんなんかはコミュニケーションで職業としてい
やドキドキ失敗してますけどね、えらいこと言ってしまったとかね
いやいやそれもまあね当然みんな私も口が滑って怒られることあるんですけど言い過ぎや言うてね、あのでもコミュニケーション取るってすごく大事だし、難しいし、あれ宮脇さんなんかですがコミュニケーション取るのに一番大事なのは何なんですかね。例えばインタビューして聞き出すとか、でお仕事もあるじゃないですか。
そうですね、
何なんですかね大事なコツっていうか。
どうでしょうかね、インタビューするとなるとまず初対面の方ですもんね。にっこり笑顔でご挨拶をするっていうところから始まりますよね。
そうですね、だからそれはこちらが心を開くっていうことですよね。
そうですね、
だからこう、お互い初対面だとこう、ちょっとね硬い感じで、きつく言えば鎧を着てる、で鎧脱いでもらわなあかんと、そのためにはまず自分が脱ぐと、おっしゃったらそういうことですよね。
そういうのも大事ですよね。
ね、だから自分がフランクにフリーになって、でそういうこともやっぱりなかなか自分に閉じこもったり、自分をこう過度に守ったりしてるとできないわけで、はい、そのためにはやっぱりいろんな失敗も重ねたりして厚かましくなってないかんし、
そうですね、
そういうことをね子供の時から身につけた方がいいんじゃないかなと。
そうですね、やっぱりいろんな感性の方と関わるっていうのは大事かもしれないですね、
うん、
親兄弟だけではなくて。
そうですよね、うん、でやっぱあといろんなことを感じたり考えたりする人がいて、はい、自分以外のものの考え方とか感じ方以外もあるんだと、でそれもまあ許容するっていうか許すっていうか一緒になると、でそれはおよそちょっとね自分としては本当これは合わないんだけども、いやそういう人もいるだろうというようなですね、ことも大事になってくるんだろうと思うんですよね。これ英語で言うとね、あのアグリーとディスアグリーって言いましてね、
はい、
アグリーってのは同意する、ディスアグリーっていうのは反対だ、
うん、
要するにお互い違うことを合意する、う
ん、はいはい、
アグリーとディスアグリーってすごくいい言葉だなと思って、あんたと私は違うと、もう全然考えたら違うと、
はいはい、
でもそれを認めますと、
うん、
これは例えばイスラム教とかの一神教と私たち八百万とは違うじゃないですか、
はい、
でもそこはあの一神教のイスラム教やキリスト教は立場は認めますと、で私らみたいに結婚式は教会でやって、クリスマスもやるけど、初詣行って、
はい、
お葬式はお寺でやるというのを認めてよと、
はい、
そんなこともあると思うんですよね。そうなるとやっぱり芸術とか、ね、文化音楽その辺は世界共通じゃないですか。
そうですね、
ね
ね、特にさっきおっしゃいましたけど芸大なんか面白い方がすごいたくさんいらっしゃるって友人などから聞きますけれども、
いやそりゃそうでしょう、
いろんな感性ね、いろんな考え方、
そうでしょうね、
はい、
でまあ、感性が豊かっていうか人と同じことしてたら認められない世界ですしね。
そうですね、違うことをしないといけないんですもんね。
だから個性を発揮するということが求められる、
うん、はい、
それも結構しんどいかもしれないですけどね。
それはそれで ね、
ね、うん、でもそれも含めて子どもたちがチャレンジできるようなことをこの東海のコンサートでねちょっと訴えたいと思います、
はい、では改めてお伝えしておきましょうか、はいはい、どうする和歌山の文化と芸術知事と語ろうトーク&コンサート、4月22日の土曜日お昼2時開演となっています。会場は田辺市の紀南文化会館です。第1部がトークショー、第2部がライブステージになっています。出演者は岸本周平知事、佐田雅史さん、沢和樹さん、越野純子さん、川島啓二さんとなっています。本当に世界で活躍をされる豪華なゲストの皆さんになってますのでね、ぜひお問い合わせをいただきたいと思います。チケットのお問い合わせ取り扱いは谷川企画さん、電話073-436-4468、あるいは紀南文化会館、こちらは窓口の販売のみとなっています。0739-253033となっています。ホームページからもご覧いただけるということですので、ぜひお問い合わせください。この時間は知事と語ろうトーク&コンサートのお話をお聞かせいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。